島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、Cウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてお知らせいたします。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭のお片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財など片付けごみにつきましては、引き続き回収を実施することとなりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。
私は大熊国際交流協会の会長、松永秀康さんです。松永さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でまずこの震災以降なんですけども、大熊国際交流協会さんとしてはどのような活動を行ってきたんですか？
はい、震災後ですね、もう県内外あるいは外国までこう会員がもう散らばってまして、なかなか連絡が取れないでいたんですけど、その中でもメールとか携帯電話利用して、近況報告や現状報告、それに今までいた仲間が会員以外ですね、そういう人がこうどういう生活してるのかな、どんな心配事あるのかなということでいろいろ連絡取り合ったりして、やってたんですけども、また会津若松の国際交流協会の方さんの方に世話になりまして、国際フェスティバルですか、それに大熊町ブースっていうのを設けてもらいまして、その中で町民同士の交流とか、あとは会津若松市民の方々のとの交流なんかも、そういうのにも、協力させてもらってきました。
はい、会員の方は、震災以降いろんなところに避難されたと思うんですけども、今この国際交流協会さんの現状としてはどういう状況なんですか？
そうですね、今までは大熊にも60人以上の海外からの、人たちがこう嫁いだり仕事で来てたんですけども、その人たちのとの交流ということで日本語教室とか、あとはお国自慢の料理パーティーですか、そういうのやってたんですけども、それもなかなかできないで、今のところは なんていうんですか、あの大熊町であの希望の翼っていうあの海外派遣事業やってますんで、それ の, あのお手伝いとか、うん、あとはあのですね、あのやっぱ会員同士の交流、あのそれをあのこう密にして、いつまでもこうつながって いたいなということでやっております。
は
い、
あの今国際交流協会さんは会津若松の方にあるわけですよね。
はい、
はい、あの会員の方はどうしてもあの若松とかいわきの方にもいらっしゃると思うんですけども、
はい、そうですね、震災以降はあの若松に越してきて、で若松の方があの多かったんですけども、会員もやっぱり今はあの、うん、どっちかというとやっぱりいわきの方が多いんですかね。ですからあのこう行事やるのにも、今あの役員さんで決めて、じゃあこれをやろうっていうんだけども、じゃあだったらどっちでやるっていうようなことがあってちょっと悩んでるんですけども、今あの大熊町であのふるさと祭りっていうのを、開催してまして、それにあのいわき会場、あと会津若松会場ってあるんで、その会場にじゃああの両方あの出しましょうかって、ブースを出しましょうかということで今検討しているところなんですけどもね。
はい、まあ、あのあと先ほどあの大熊希望の翼という事業があるというふうにお伺いしましたけども、あのオーストラリアのバサーズ都市とあの姉妹都市を結んでいるということで、はい、行われているんですよね。
はい
はい、あの今年も行われてたんですか。
はい、そうですね、あの震災後1年間だけですか、あの震災3月ですから、3月にもう決まってて、派遣メンバー決まってて、もう出かける1週間前くらいにあの震災ですから中止になっちゃいまして、でその頃ももうがっかりしてたんですけども、バサーストの方からもすごい援助金をもらいまして、あのやっぱりこれは絆っていうか、それが今までの集大成っていうか、あの今までのつながりなんだなっていうことで、ね、あの考えまして、やっぱりこれは復活させようということで、震災の次の次の年ですか、あの送ったんですけども、派遣したんですけどもね、うん、
はい、まあ、今後もこの希望の翼を行っていきたいというふうには思いますか。
そうですね、やっぱなんていうんですか、あの震災で僕らが行けなかった年も、向こうからバサストからこちらに来て、であの親睦友好を深めたんで、やっぱこれはあの25年続いたからこそ、あのやっぱり継続は力なりっていうんですか、それはずっと続けてほしいですしね。やっぱあの今の子供、大熊の子供がだんだん大きくなって大熊町を知らないでこう育ってくるっていう子どももいるんで、その子どもらにも大熊町のこう良さっていうか、そういうのをずっとこう伝えていかなきゃならないということで、この派遣事業はやっぱ続けてほしいなと思います。
あとその他に今後、やっていきたい活動ですとか目標みたいなものっていうのはありますか。
ですね、やっぱ今の子どもら、さっき言ったように今の子どもらに大熊町を分からせたいっていうのと、あとはその子供らがね、この研修を通してどんなにこう化けてくれるのかなというか、町のために直接的にまたは間接的にどうやって携わってくれるのかなって、復興のためにですから、そういう子供たちがどんどんどんどん増えるように、やっぱり我々大人も少しずつこう意識改革して、子供を育てていけたらなというふうに思っております。
わかりました。それでは最後にリスナーの方へメッセージを一言いただけますでしょうか。
はい、やっぱ最初みんなこう心配なんでしょうけども、どんどんどんどんチャレンジして、やっぱ失敗を恐れずにですね、表に出ていってというか、世界を見てやっぱ国際文化、そういうのをこう吸収して、これから世の中作りに貢献していただければなということで思ってます。
はい、ありがとうございます。お話をお伺いしましたのは大熊国際交流協会の会長、松永秀康さんでした。松永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
空が泣いたら雨になる、山が泣くときゃ水が出る、涙を泣いて泣いてたまるかよ、当選も海は涙。
島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。